はい、皆さんこんばんは。またクリスマスおめでとうございます。今日はクリスマスイブですけれども、クリスマスイブとはクリスマスの前日ではないわけですね。もうこれは皆さんよくご存知で、クリスマスのイブニングということで、もう聖書の世界ではこの24日の、日没からもう25日に入っているということでありますから、もう今日はクリスマスの日になるわけですね。まあ、そういうことで皆さんと一緒に、クリスマスイブの礼拝、そしてキャンドルサービス、こうして共に覚えながら、礼拝できることを感謝します。ところで今年からこちらにキャンドルが灯るようになったんですね。ちょっとこの右の方ですか、ちょっと燃えすぎてるんで、ちょっと消していただくか何かよろしいですかね。ちょっと何か、はいはい、ありがとうございます。私はこのキャンドルの煙がですね、ちょっと喉に響いてきまして、痛めてしまうので、今まではつけてなかったんですけれども、まあ、今年からやはりこれはふさわしいなということで、皆さんのお手元のキャンドルとともにこちらも灯すようにしました。この意味は皆さんご存知でしょうか。ちょっと暗いですね。でこういうところに光り輝く、これはイエス・キリストを表しているわけですね。世の光なるキリスト、このお方が光であるということで、光り輝くお方、そして私たちを導いてくださるお方であるということで、教会ではこのようにキャンドルを灯して年に一度の礼拝を捧げます。教会によっては毎週、このキャンドルを灯しながら礼拝を守るところもたくさんあるわけですね。まあ、そういうことで、これ非常に象徴的でありますけれども、大切なものであります。で、実は昨日、週の初めでありますので、教会では日曜日、礼拝が捧げられました。で、昨日見たこと、皆さんとご一緒に確認したことはですね、イエス様がベツレヘムの洞窟の中で誕生したということを覚えたわけですね。そして最初にその誕生を知らされたのは、実は偉い人でも高貴な人でもありません。それは羊飼いという底辺に生きる人だったんですね。でこの人たちは本当に純真な信仰を持つ人々でありました。そのような人々がイエス様のこの誕生を真っ先にお祝いし、思うことができ、喜ぶことができたわけですね。で、今実は司会者の谷谷さんにですね、マタイの福音書の2章というところを読んでいただいたわけであります。ちょっと皆さんは暗いので聖書を読むことはできないと思いますのでね、まあ、さっきこう読んでいただいたわけでありますけれども、それはマタイの福音書2章。これ同じメシア誕生についてなんですけれども、実はこれはすぐに起こった出来事ではないんですね。羊飼いたちがイエス様を礼拝しに来たのはもう本当にその時でありますけれども、でもその後実は東方の博士たちがイエス・キリストを礼拝しに来たのは2年近く経ってからなんです。そういうこうストーリーがあるわけですね。ですから非常にこう大きくなっているイエス様のお姿がそこにこう出てくるわけでありますけれども、今日先ほど読んでいただいたその聖書箇所、もう一度私がですね大きな流れというものを確認して皆様と一緒に考えてみたいと思います。先ほど読んでいただいたのは時はヘロデ大王の時代なんですね。ご存知ですか、ヘロデ大王、これ有名なんですね。世界史の中でも出てくることなんですけれども、この方は非常に能力がありました。建築家であり、そしてまた政治家であり外交官だったのね。でこの方は非常にこの交渉術に長けている優れた人物でありましたけれども、もう一方でですね、彼は王様でありましたけれども非常に残虐な王なの。すぐに人を殺すんです。もう身内までもう殺していくような、そういう人で、まあ、有名な人物であります。そのユダヤをですね、ヘロデ大王が治めていた頃、 今日は話進むわけでありますね。誰が来たかというと、東方の博士たちがメシア誕生の星を見てエルサレムまで旅するんですね。非常にこの長い道のりを旅していくわけであります。東方と言いますと、これはイスラエル、ユダヤから見て東ですから、そうするともう世界地図が皆さん頭に入っている人何人ぐらいいるでしょうかね。東の国になっていくと、それは日本ではありません。日本だともっと東ですから、この時の東の国と言いますと、それはペルシャとかですね、そういう地域です。今で言うとイラクとかイランとかね、そういうこう場所になるわけであります。で、この博士たちがですね、星の研究者でした。今で言うと天文学者、昔で言うと占星術、星占い、まあ、そういう こう学問が非常に盛んだったんですね。あるいは医者とか、あるいは祭司、いずれにしてもこの賢人、賢い人々、これが東方の博士たちと呼ばれる人々だったわけでありますね。彼らはメシア、救い主、イエス・キリストを実は待ち望む信仰者でもあったんですね。なかなか私たちはそういうところに目がいかないんでありますけれども、実は彼らは本当に遠い地にあってもメシアを待ち望む人々だった。なぜか、これは私も前回教会で話したことはありますけれども、昔、ダニエルという人たちがですね、捕らえられていった時に、東方の人たちのに対して神の啓示がその場にあったわけですね。そして、その中にあってその文章を残したわけでありますけれども、この時にメシアが起こされるということだったわけです。それをこの東方の博士の人たちはですね、ずっと待ち望んでいた。何百年もの間、もうずっと代々ですね、待ち望んでいた。そして待ち望んでいた時に、ついに光り輝く星が現れたわけですね。それゆえこの博士たちは東の国からですね、はるばるエルサレムまで長い時間をかけて旅をし、そしてついに到着したわけであります。で、この星なんで、今日の宣教題は星に導かれてというこの題なんでありますけれども、この星とはどういう星かというと、これ動くんですよね。かなり速いと言いますか、もう極端な動きもしたりする、あるいは消えたりもするんですね。どういう星かというと、これは自然界の法則を超えた超自然の星なんです。何を言ってるかというと、神の臨在を表す星なんですね。すなわち神の栄光を表す星、それに導かれて彼らは、エルサレムまで来たということでありますね。そしてそのユダヤの王としてお生まれになったことを拝むために彼らははるばるエルサレムまで来たんですね。まだベツレヘムまで行ってないんですよ。エルサレムに最初行くんでありますね。で、この生まれるところがですね、ベツレヘムでありますけれども、心穏やかでない人がいました。誰でしょうか。救い主、王となるお方が生まれた、聞いたら心穏やかでない人がいるんですよね。例えば誰ですか。王様ですよね。だってヘロデ大王はものすごい悪どい人物で、さまざまなことをしながらこの王座を手に入れてもう数十年君臨してるんですよ。それなのに東の国の博士たちは、王としてお生まれになった方を拝みに来ましたって言ったらですね、おおと思うんじゃないですか。我こそは王なのに、なんであなたが王なんだ、なんで王を拝みに来るんだって言うと、彼は驚き戸惑うわけですね。そして恐れるわけでありますけれども、また同時にですね、ユダヤの学者たちもそれはやっぱり恐れる思いがあります。このヘロデ大王を通して素晴らしい地位、いろんなこう恵まれた地位にいる人たちはみんな恐れ惑うわけですね。で、メシアがどこで生まれるのかということを、この恐れ惑った、戸惑ったこのヘロデ大王はですね、ユダヤの学者たちに聞くわけです。そうするとこの学者たちはスラスラスラと答える。どこの聖書を引用したか、これは聖書のミカ書というところ。ミカといっても女の人の名前じゃないですよ。 男の人の名前で、ミカという預言者、その方が残したその文章、これが先ほど読んだベツレヘム、ここで、メシアが生まれるということを預言されたわけでありますけれども、そのことをですね、すぐに答えるんです、彼らは。でそれはユダヤのベツレヘムですよ、ここでキリストメシアが生まれるんだということをすぐに伝えたわけであります。でもこのユダヤの学者たちはですね、それを伝えたけれども、自分とはこのメシアは関係のない方なんだ、自分とは別に関係ありませんという思いを持っていたわけでありますね。で、このことを尋ねましたですね、東方のこの博士たち、失礼、彼らはですね、東方の博士たちとはこの正反対、本当にこの熱い思いっていうのは全くなかったんですね。それを何気ない感じで聞いていたヘロデはですね、さりげなく受け止めながらもですね、東方の博士たちを送り出すんです。じゃあベツレヘムまで行ってみてくださいということですね。そしてヘロデ大王はですね、そのことを聞いて心の中では何と思ってた、それはメシアを殺すという思いがあったんですね。後でその近辺の子供たち、2歳以下の子供たちがことごとく殺害されるという事件が起こるんですね。ですから非常にこのヘロデ大王という人物は巧妙な人間でもありました。で、博士たちはですね、いよいよベツレヘムまで向かっていくんです。その時にまたどうなったかというと、星が現れたんですよ。神の栄光、神の臨在を表すその星がまた現れて、そしてどうなったか、ベツレヘムまで導いて、ついにイエス様の住んでいた家の上にピタリと泊まるんですね。そしてその下まで来て、幼子イエスと出会うという、そういうストーリーですね。まことにこの東方の博士たちはユダヤ人ではありませんでしたけれども、イスラエル人ではありませんでしたけれども、本物の信仰、そして本物の神を求めて生きた人々、これがさっき読んでいただいたマタイの福音書2章の話なんです。で彼らはイエスと出会って何をしたかと言いますと、はい、ちょっとだけ聖書を読みます。こういうふうに書いてありますね。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金乳香松薬を贈り物として捧げた。これが博士たちがイエスに対して捧げたものですね。宝の箱を持ってきて捧げた。黄金乳香松薬というものですね。どんな意味があるのでしょうか。黄金っていうと、それは金でありますから、これは王様を表す、象徴的に表す言葉なんです。王としての方ね。そしてまた乳香というのはどういうものかというと、これは樹木から取れる、樹木から取れる樹脂ですね、樹液ですね。そしてそれは香料に使われる非常に貴重なものであります。良い香りをこう表す、するものでありますけれども、これは神聖を表すんですね。神であるお方という意味でこれは捧げられる。そして持つ薬っていうのは何かっていうと、これは埋葬の時に使うんです。埋葬の時に使うということは死を表すわけですね。これはイエス・キリストの死、それは贖いの死であるということを示すものであります。イエス・キリストというお方は自分の命と引き換えに多くの人を救う御業をなすお方ですね。私たちは普通違うでしょ。王様っていうと自分の命助かりたいために多くの人々を亡き者にするっていうのが一般的ですよね。でもイエス・キリストは自分の命を捧げて多くの人を救う、そういうことで誠の神、救い主、キリストということですね。その方にこのような捧げ物が捧げられたということは、誠にふさわしい捧げ物であったということがわかります。さてここまででありますけれども、今日皆さんとご一緒に考えたいことは何かっていうと、この博士たちの行動、 今マタイの福音書2章を読んでいただきましたけれども、この博士たちの行動から私たちは今日何を学ぶかということを皆さんとご一緒に考えていきたいと思うんですね。2つ考えてみました。それは博士たちはですね、イエス・キリストの価値を知っていたと。博士たちはですね、代々もう数百年にわたって親の代から子供の代、孫の代っていうふうにしてね、ずっとこの代々星の出現を待ってたんですよ。それはメシアなるお方のその出現を待ち望んでいたわけでありますね。そして今回時至って神の臨在の星、栄光の星を見て、そして彼らは旅をするね。相当な距離ですよ。ペルシャ方面からユダヤまでは相当な距離があるわけです。旅といっても今のような旅ではないですよね。外国まで数時間で飛行機で行けるというわけではありません。それはその旅のためにはですね、ラクダに乗ったりいろんなものに乗ったりして、そしてさまざまな危険があるわけでしょ。盗賊とかですね、さまざまな災害とかいろんなものが待ち受けてるわけですね。あるいは動物に襲われるとかね、野獣に襲われるとか、いろんな危険があるわけですけれども、それも乗り越えます。あるいは莫大な経費がかかるんですね。よく博士たちは何人ですかっていうと、皆さん大体何人って答えるんですか。大体いつも、今も、今はそんなこと答えませんけど、大体3人って言いますよね。黄金入庫持ち役だからということでね、3人と言います。でもそれは分からないんですよね、もっと多くの人かもしれません。かなりの人数がいたと思うんですね。それが数百キロの旅、あるいはもっとかかるとするならば、どうですか、費用は。旅行はお金かかりますよ。あんまり旅行できませんけど、お金かかるんです。莫大な費用をかけてもそれは惜しくなかったんですね、彼らにとっては。なぜかというとメシアに会えるから、そしてこの方こそ本当に素晴らしいお方であるから、この方こそ本当に自分に力を与えてくださるお方だから、このイエス・キリストこそ自分に対する愛と恵みを持って導いてくださるお方だからということを知った、その人々だからこそ彼らは様々な困難を乗り越えて旅をし、また大きなお金を使っても旅をすることができた。それを惜しいとは思わないんですよ、皆さん。皆さん今日ここの礼拝に来るときに惜しいと思ってきました。この時間2時間ぐらいバイトやれば3000ぐらいになるのになとかね、今書き入れ時だからどっかで仕事すれば5000になるかなとか、惜しいなと思って来た人いませんよね。そういうことで来る人は誰もいません。やっぱりここに何かしかの価値があるから、世界の人がお祝いするだけの価値があるから来てみたいと思って皆さん来たわけでしょ。だから本当にイエス・キリストの価値を知り、あるいは求めている人たちはそのようなことをするんですね。彼ら東方の証たちはそのような人々だったのでありますね。二つ目、もう一つ、二つですけれども、それは星に導かれて進んだ証たちということを考えてみたいと思うんです。旅の途中さまざまな困難がありましたけれども、彼らは星に導かれて旅をしたので迷うことはないです。だって自分たちの前をですね、星がちゃんと丁寧に導いてくださるんだから、迷わないように。だから彼らは迷うことがなくて、本当に平安のうちに喜びを持って、導かれてきたわけですね。この星こそ超自然の星、神の臨在、栄光の星、そのものに導かれてきたということですね。私たちの人生はどうでしょうか。何に導かれてますか。自分の考えとか自分の思いとか、あるいはこの世の中の流れとか、そういうものに私たちは導かれて歩むんでしょうか。確実なものに導かれる、本当に誠の神であるお方イエス・キリストに導かれて歩むときに、私たちは本当に命の歩みをすることができるんですね。そして自分の人生をいい人生だったなということで振り返ることができるんですよ。私もイエス・キリストを信じて45年ぐらい経ちましたけれども、後悔したこと一度もありません。 皆さんどうですか？後悔だらけですか？そんなことないですよね。イエス・キリストは確実に導いてくださる方ですから、ぜひ今日そのような方がいらっしゃるんだ、あなたの人生全部かけてもそれに応える方なんだということを覚えていただいてですね、ぜひ迷わずにこのイエス様に価値を見出してお従いしていこうではありませんでしょうか。そういうことを覚えます。イエス・キリストはあなたに最善を尽くしてあなたを導いてください。この2018年のクリスマスの夜イブ、これは前夜祭じゃないですね、もうクリスマスの夜です。この時にイエス様を信頼してイエス様と共に歩みたい、イエス様に一緒に行きたいという決心をされてですね、ぜひ歩まれることをお勧めしたいと思います。